その年、著者宮本百合子、翻訳者宮本陽子。1。雨天体操場の前へ引き出された台の上から、痩せぎすな連隊長の訓示が終わり、隊列が解け始めると、あたりのざわめきと一緒に、おもともほっと気の緩んだ面持ちで、小学生が体操の時使う低い腰掛けから立ち上がった。源一が軍帽を脱いで汗を拭きながら植え込みの方へやってきた。そのあたりにはおもとばかりでなく、生まれて間もない赤ん坊をセルの年猫でおぶった若いおかみさんだの、紋付き羽織の年寄りだの、出征兵士の家族が一塊、さっきから見物していたのであった。母親のそばへ来ると、源一はにっこり笑いながら、幾分照れくさそうに、どうで、おとなしい口調で言った。見えたかね？おう、よく見た。おもとは、我が子のがっしりとした様子を心に深く喜びながら、ちょっと声を落として、だいぶん年を拾った人もおるな。灰のを背負うのに、手伝ってもろっとるような人もあるで。今度のは、交尾も混じっとるから、いろいろだ。腕時計を覗いて、源一は、どうする？おっかさん、と聞いた。先へ宿舎の方へ行って、休んどったらいい。あっちなら、普通の民家の2階で親切な家だし、永田の家の門も来とるから。お前はまだ何ぞあるの？俺は30分ほどして行く。道順を細かく教わって、おもとは黒い洋傘と風呂敷包みを持ち、舞台名を大きく書いた板の下がっている小学校の校門を出た。臨時の衛兵署もそこにできている。麦畑を越した彼方には、はるかに市街の山並みの見える付近一帯は、開けて間もない住宅地であった。洋装に下駄を突っかけた女の姿が、台所口にちらちらしているような同じ構えの家が続いた。その間の歩きにくい暑い砂利道を兵隊が何人も動いている。戸ごとに宿舎割り当ての氏名が張り出されているところをやっと探し当てて、おもとは前の小溝に柿つばたが濃い紫色に咲いている一軒の格子を開けた。数日来の激しい人出入りで、村瀬という表札のかかったその家も、奥まで開け放しにしているような落ち着かなさに見えた。手伝いらしい女が膝をついて、おもとの丁寧な挨拶に、あっさり、どうぞ2階へお通りください、と言った。階段はそちらですから。遠慮がちにおもとが登って行ってみると、6畳一間の両側についている腰高窓を開けっぱなした風通しの中で、学生服の男がぶっ倒れたうつ伏せの姿で眠っており、丁の字型に入り口の方へ足を伸ばした若い女が、窮屈そうなお太鼓の背中を見せて、これもうつ伏せになって眠っている。三尺の床の間には、5日前村を出ると書いた源一の寄せ書きの日の丸旗や、そのほか軍人の手回りらしい茶鞄の荷物が積まれている。座布団と茶を持って現れた女は、人のいい表情で二人の寝姿を顧みながら、この方々もだいぶん遠方から今朝5時におつきました、と言った。どうぞご遠慮なく、あなたもお横におなりませ。おもとは西側の窓へ背中を持たせかけ、出された茶をすすりながら、何か張り詰めた心持ちで足を伸ばす気にもならなかった。安宿でもない、さりとて普通ではないこの2階の慌ただしい空気が、今朝からおもとの触れてきたあらゆるところにみなぎっていて、落ち着けないのであった。やがて、下の玄関に重い兵隊靴の音がして、源一が戻ってきた。故郷の村からは何里も離れたこの都会の他人の家でも、幾晩かそこに寝起きした今は、 遠慮も取れた風で勝手に上がってきて、目を覚ました若い二人に気軽くやあと言いながら、大剣を外し、うるさそうに首や顎を伸ばして、軍服の襟ホックを外した。小じわの多い顔を上気させて、まじろぎもせず自分の一挙一動を見守っている母親に、源一は優しく目を走らせ、羽織なんぞ脱いだらええに、と言った。ああ、大して熱うもないけ。機械的に地に棒点のところへ手をやったが、おもとはたちまち羽織のことは念頭にない調子で、どうでもう済んだの、と自分の脇にあぐらを組んだ息子を見た。3時からまた2時間ばかりいかにゃならん。出てしまうまではいよいよ暇というものはないもんと見えるな。ついても話したのは20分ぐらいのことで、あとは皆が灰のを背負ったり取ったりするのをおもとは懇意よく眺めていたのであった。いくらか子供らしく短足する母親に源一は笑い出した。これでもおっかさん、今日はましなんで、昨日あたり来ておみ、とてもこうしちゃおられざったんで。そこへ永田軍曹も帰ってきた。去年源一が女隊になった後もずっと隊に居残った永田が、今は源一の上官であった。自分が初年兵の時代には今井君にだいぶん世話を焼かしたもんであります。そのよしみに頼る心持ちを飾りなく表に表して、おもとは息子の身の上を頼んだ。そう言われては恐縮です。お互いに初めての経験で、まあ、助け合いながら十分勇敢に、かつ、懸命にやる覚悟ですから、決してご心配はいらんです。そういう言い回しなどでも、源一とは違うその若い軍曹は、一応、おもととの挨拶が済むと、テキパキとした取りなしで弟に向かい、いいか、これは重要なもんで、2階の棚にしまっておいてくれ。お前が責任持って保管してくれ。わかったな。などとトランクの整理に取り掛かった。自然、おもと親子は、そこからなるたけ離れたこっちの窓際に固まって、声も低く、今のうちこれ見ておき、足らんもんでもあったら、こうてこにゃならんけ。膝の前に持ってきた風呂敷包みを広げるのであった。親子が初めて差し向かいになったのは夜も7時過ぎてであった。隊に送別会があると言って永田が出かけ、兄弟たちは駅へ着く両親を迎えに行き、ひとしきり揉まれた部屋の空気がやがて静まると、かすかに花の匂いの流れるような5月の焼きが濃く柔らかく層外に迫った。源一は酒気を帯びた額に明るい灯火を受けながら、胸をすっかり広げた軍服のままのあぐらの膝に片肘つき、爪楊枝を歯の間で折っている。時々その顔をくしゃくしゃと動かして鼻の下をこするような手つきをするのを見て、おもとは二つ折りにした座布団を押してやった。なんならちいと眠ったらどうで、時間を言えば起こしてやるで。何、大丈夫だ。そう言ったら気もパッキリしたという具合で、源一は、ああ、いい気持ちだ。広い胸いっぱいの伸びをした。慣れたところといっても、やはり人の家という気持ちがあって、おもとが来てからは、親子もおのずとうちでのような声では話さないのであった。15日にはどうしたらよかろう。工事を見送りによこそうか。部隊は全部15日にその市を出発して支那に渡ることに決められているのである。ふむ。真面目な目つきになってしばらく考えていたが、じゃあ工事よこしてください。おっかさんは来ん方がいい。もうこれで十分じゃけ。そして源一は、人懐っこい目尻に笑いをたたえて母親の顔を見ながら、 人間の心持ちはおかしなもんだなぁ、と言った。わーっと旗を振っている大勢のどこにおるやら、どうでもわかりもせんくせに、あの中にうちからも来とると思うと、それだけで性がだいぶん違うそうじゃ。そらそうで、工事よこさそう。やっぱりここへ朝早うに来ればわかろう？だんだん胸が迫ってくるのを涙に溶かすまいとすると、おもとの声と目とは怒ったような力みを帯びた。本に体だけは大事にすることで、本当で、手の一つや足の一つないようになって戻ったって、きっとおっかさんが恥ずかしゅうない嫁女も立つ。無言。いいか？ああ。言いたいことは詰まっていて、両方の肩に身がいっているのがわかるほどだのに、いざとなるとおもとには体を大事にしろとより繰り返す言葉が見つからないのであった。その気持ちは源一にしても同じらしく、親子はしばらく不器用に言葉の継ぎ方を失った。沈黙はどちらからともなくほぐれ、おもとはいかにも助け合って商売をしてきた総領息子に向かう口調で、さっき学校で佐藤さんがトラック4000円なら会社へ売ってもいいとおしげさんにことづけよこしたで、そしていくらか平常の気分に戻って、4000円なら悪うあるまい。うちのも工事が入営してしまったらいっそ売ってしまうか、と思いつきのように言った。運転手に給料払ったらとてもこれまでのようにはいけんし、半年先に次男の工事の入営も迫っているのであった。そりゃおっかさんの考えでどうでもいいが、後になって買い替えるというのもことだろう。車庫へ釣っておけば結構2年3年は持てる。こんなことも言ってみればもう今日までにすっかり話し尽くされたことである。開花でくじを打つ音を数えて聞いたとき、おもとは、もうあんな時間か？切羽詰まったような顔つきをした。10時半の汽車に乗るならそろそろ出た方がいいかしれんな。降りたがそれでも12時過ぎるで。母親のその顔つきから目をそらして、腕時計の竜頭を巻きながら源一が立ち上がるにつれて、おもとも包みを引き寄せた。お前はどうする？源一はすぐには答えず、口元を少し引き締めた表情で目をしばたたくようにしていたが、やがて送っていこう。顎を持ち上げて、襟ホックをかけた。門灯に照らし出された下だけに、柿つばたが鮮やかな色を見せている。その小端の際まで送って出た細君に、おもとはくれぐれも礼を述べ、自分の食べた弁当の代を置いて、その家を出た。ひっそりとしているようであったが、外へ出てみればまだ酔いの口で、幾組もの兵隊が砂利を鳴らして行き来している。母親と並んでいた源一も、やがて後から来かかった一塊と薄暗がりのうちで合流した。やっと足元の見えるような暗いところをそうと行った。突き当たりの大通りの明かりが見えてきて、ちょっとした広場のようになった角に、飾り窓の明るい文房具屋とタバコ屋とを兼ねた店がある。折から一台がら空きのバスがその広場へ入ってきて方向転換を始めた。女車掌だけが地べたへ降りて後部を見ながら、オーライオーライと合図をしている。おもとはそれを見ると急に慌ただしい気になって、洋傘を包みと一緒の手に持ち替えながら、半ばは角の店の横に固まっている源一の方へ振り返りながら、校正で、この車が駅へ行くんだろうか、え？と聞いた。自分への質問と思い違えた女車掌は、疲れた存在さを隠そうとせず、お乗りはあっちから願います。停留場はあっちですから。 そのまま階段に上ってオーライとエンジンを吹かせ始めた。おもとは一層慌ててその辺をキョロキョロした。するとまだ角に佇んでいる三、四人の中から源一ではなくおもとの見知らない一人の兵隊が白い手袋をはめた手を嫁に動かして、おばさんそっちですよ、その乾物屋の前が停留場です、と大きな声で教えてくれた。